今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章18節から27節です。ルカによる福音書第9章18節から、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにその者を恥じる。確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年のアドベントは、ルカによる福音書からイエス様は何者かという問いをご一緒に心に留めて過ごしています。この問いは先週申し上げましたように、ガリラヤの領主ヘロデが戸惑いの中で発した言葉です。この福音書の著者ルカはその問いを受けて、イエス様が5000人養いという奇跡を行われたこと、そして使徒ペトロによるその問いに対する告白という形で話を進めていきます。前節の男性だけで5000人もの人たちをパン5つと魚2匹で満腹にしたことの奇跡は、イエス様が神の力を持っておられることを明らかにしました。また旧約聖書に親しんでいた者たちにとりましては、かつてモーセに率いられ約束の地カナンを目指したイスラエルの民らが荒れ野を旅する最中、神様からのマナで養われたことを思い起こしたことでしょう。神様がイエス様を通してイスラエルの民を養われ約束の地に向かっておられる、そのように感じた者もガリラヤ中で多くいたと思われます。今日の箇所はその奇跡を受けて、今度はイエス様ご自身が弟子たちにイエス様は何者かと問われることから始まります。今日の箇所ですでに5000人の群衆は姿を消しています。イエス様と弟子たちは群衆に 神の国について語り、病人を癒し、食べ物で養うという宣教の場から離れて、ひととき静かに祈る時を持っていました。イエス様の祈りは、この後弟子たちに問いかけるための備え、そして弟子たちが御霊に導かれて真実の告白をすることができるようにという、そのような祈りであったことでしょう。そしてさらに、その後とても大切なことを伝えるための備えの祈りでもありました。まずイエス様は、群衆は私を誰と言っているのかと弟子たちに尋ねられます。弟子たちが告げますには、群衆はイエス様のことを神様から扱わされたただ者ではない方だと思っていた、そのことがわかります。例えば、異邦人でありながらガリラヤを支配していた領主ヘロデに対してはっきりと抵抗した洗礼者ヨハネだというもの、また旧約聖書で王様に対してはっきりと神様の言葉と力を示した預言者エリアだというものもいました。さらには、名前はわからないが昔の預言者の一人が復活したのだというものもいたようです。いずれにしましても、そこには人々の勝手な期待がありました。当時ローマ帝国の支配下にありましたユダヤ人たちは、イエス様の登場に既存の権力者たちを打ち破って再びユダヤ人たちの国イスラエルの建国を導くリーダーを期待していたのであります。しかしイエス様はそういうお方ではありません。イエス様は決して武力で神の国を立て上げようとはなさいません。群衆はイエス様の教えを聞き、病を癒してもらい、満腹するほどたくさんのパンで養ってもらいながらも、まことのイエス様に近づくことはなかったのです。その上で再びイエス様は、それではあなた方は私を何者だというのかと弟子たちに問われます。ペトロは弟子たちを代表して、神からのメシアですと答えることができました。神からのメシアというのは、神様から使わされたメシア、救い主ということです。つまりアドベントの問い、イエス様は何者かという問いの第一の答えは、イエス様は神様から使わされたメシア、救い主ですであります。クリスマスを前にして、私たちが今日も全世界に告げていますのも、イエス様は神様から使わされた救いなのです、救い主なのですよということですね。実日の午後には地域の子どもたち向けのクリスマス会がありますが、そこでもイエス様は神様からあなた方のために使わされた救い主なのですよ、そのことを伝えたいですね。そう願っております。弟子たちがこの真実のイエス様を告白できたのも、彼らがイエス様の身近にあってよく教育され訓練されてきたからであります。9章に入りまして、イエス様は神の国を述べ伝え病人を癒すというイエス様がなさっていた宣教の御業に十二使徒たちを使わされました。また五千人の養いの奇跡も、五つのパンと二匹の魚では五千人もの人を養うことなどできませんという弟子たちのイエス様に対する無理解を打ち破って、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと彼らを用いて奇跡の御業をなさいました。 弟子たちは最も身近にあってイエス様の教えを聞き、イエス様の奇跡に立ち会い、イエス様に従って生活していく中で、ああイエス様こそ神様から使わされた救い主だと告白するに至ったのであります。さらにその告白は彼らの知識や経験からでもありません。冒頭にも申しましたが、イエス様に祈られたからこそ与えられた告白であります。私たちも同じ告白に立つものですが、その告白もまた決して私たちの知恵や知識や経験から出てきた告白ではありませんね。聖書を通してイエス様を知り、イエス様の御業に触れ、聖霊によって私たちもイエス様に従っていくものだと認識し、そして何よりもイエス様に祈られて、私たちもイエス様は神様から使わされた救い主です、私の救い主です、こう告白するに至ったのであります。そしてこの告白を通して私たちも弟子たちと同じようにイエス様と結び合わされているのです。本当に感謝いたします。さてこの告白を弟子たちができたことを受けて、イエス様はさらに一歩この告白の真実を明らかにされます。21節以下にはイエス様が弟子たちにこのことを誰にも話さないようにとお命じになったことが語られています。このこととはイエス様は神からのメシアですという答えのことです。そして次の22節には、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているといういわゆる受難の予告が初めて弟子たちに語られます。マタイによる福音書、マルコによる福音書においては、この誰にも話さないようにという命令と受難予告は切り離されて、新しい文章として受難予告が語られていますけれども、ルカによる福音書ではこの訳からも分かりますように、これを一つの文章の中で結びつけて語っています。このように語ることによってルカは、イエス様は神様から使わされた救い主という答えと受難の予告とが決して切り離すことのできない関係にあることを示そうとしているのです。考えてみますと、もしこの説明がなかったなら、神様からのメシア、救い主という告白も自分勝手な理解に染まっていたことでしょう。実際この神からのメシアという言葉はルカによる福音書にもう一度出てくるのですが、それは23章35節でこう言われています。どうぞお聞きください。民衆は立って見つめていた、議員たちも嘲笑って言った、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。このようなあざけりの言葉として、この神からのメシアという告白の言葉が用いられているんです。つまり人々にとって神からのメシアという言葉も、自分や自分たちを救うメシア、こう受け取っていたわけですね。それが人々のメシア像、救い主像だったのであります。しかしイエス様が神様から使わされた救い主として、私は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺される、そして3日目に復活する、そういう ご自身を犠牲として人を救われるメシアなのだ、救い主なのだとここで語られているのであります。それが誠の救い主ですね、誠のメシアなんですね。しかも必ずこうなることになっているという言い方がされていますけれども、この言い方は神様のご意志がそうだという意味です。つまりイエス様に油を注ぎ、メシア、救い主として立てられた父なる神様のご意志として、イエス様は多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することがもうすでに決定している、このことを弟子たちにイエス様は告げられたのであります。このように受難予告は神様のご意志によるイエス様の受難と復活によって、ね、実現することをです、ね、まさにそのことによって神からのメシア、救い主と弟子たちが告白したこの言葉の真理を伝えているのであります。私たちも救い主、メシアと私たちも告白します。イエス様こそ私の救い主、私たちの救い主。そのところにはいつもこのイエス様のご受難がありますね。それこそが誠の告白、イエス様は誰かという問いに対する真実の告白なのであります。最後にマタイ・マルコ福音書ではこの受難予告の後にはペトロが、まあ、そんなことを言ってはいけませんとイエス様をいさめ、イエス様からサタン引き下がれと叱られたことが語られていますが、ルカはそのことを取り上げません。それは繰り返し申していますように、ルカの関心はイエス様は何者かということにあるからです。今日のペトロの信仰告白も、またイエス様の受難予告も、イエス様は何者かという問いを軸にして語られていることを見てきました。そしてこの後の23節以下もやはりそのことを軸にして考えていきたいと思います。23節には、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいとあります。つまりイエス様に従う者、まあ、弟子たち、信仰者たちはですね、その信仰者として生きる者、イエス様に従って生きる者としての心構えを教えている、まあ、そういう言葉であります。イエス様は、あなたは私を何者だというのかと問われ、そしてあなたこそ神様から使わされたメシア、救い主ですと告白した者は、続いてイエス様に従い、その後についていくものとなる、こう話を進めていくわけですね。そしてそのイエス様に従い行く歩みは、決して何の困難も苦しみもない歩みではなくて、イエス様ご自身が多くの苦しみを受け排斥され殺されることによって救い主として歩まれたように、私たち信仰者も弟子たちも自分のために生きるのではなく、自分の十字架、つまり自分の罪をあがなわれた十字架を背負って歩んでいくのだ、こう予告されているのであります。ああ、それは大変なことだ、まあ、そんなこととても自分にはできそうにないと私たちは思うかもしれませんけれども、続く24節でこうも言われています。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである、と。つまり自分を捨て十字架を背負ってイエス様に従うことは、 本当の意味で自分の命を救うことなのだ。こうイエス様はおっしゃってくださっているのです。なぜならば、イエス様に従って共に歩むところでこそ、私たちのすべての罪を引き受けて、多くの苦しみを受け、排斥され、殺され、そして三日目に復活してくださった救い主と真実に出会い、その救い主が私たちを愛してくださり、私たちのために取りなし乗っていてくださることを知ることができるからです。そして真実に、イエス様は神様から使わされたメシア、救い主ですと告白し、その告白を真実に生きることになるからであります。このように、イエス様は何者かという問いは、私たちをイエス・キリストと共に歩む人生、イエス様が十字架において罪をあがなわれ、復活によって死に打ち勝たれた永遠の命へと招いています。私たちがその問いの答えを、御言葉を通して知り、真実に十字架において犠牲となられたイエス様の恵みと、そのご受難によっても、人を救われようとされた父なる神様の愛等を心に留めて、誠の言葉を持って、イエス様は神様から使わされた私の救い主ですと告白するとき、私たちは救われるのです。そしてそこで差し出されている新しい命、イエス様が復活によって得てくださった永遠の命を得ることは、全世界を手に入れるよりも価値があることなのだよ。そのようにイエス様は私たちを、このイエス様の命を受け取るようにと招いてくださっています。このアドベントの時、私たちに与えられたこの大いなる恵みを心に留めて、そして十字架につかれ、そして復活されたイエス・キリストに従って歩んでいこうという思いを新たにされて、今週もご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、あなたはご自身を私たちのために十字架において犠牲となってくださり、そのことによって私たちのすべての罪を贖い取ってくださいました。本当にありがとうございます。あなたによって私たちは罪許されたものとして生きることができます。主よ、またはあなたは3日目に死からよみがえってくださり、死に打ち勝ってくださいました。本当にありがとうございます。私たちはそれによって復活の希望を、そして差し出されている永遠の命を受け取るものとされました。本当にありがとうございます。私たちはこの世にあっても、あなたから与えられたその永遠の命を喜ぶものとして、イエス様に従って歩んでいくことができますように導いてください。そしてどうかこの喜ばしい福音を、私たちの愛する者たちや地域の方々に伝えていくことができますように、本当に小さな私たちですけれども、どうぞお持ちください。そして何よりもあなたの愛を私たちの全身全霊をもって受け止め、そしてその愛に生かされて今週も歩んでいくことができますように、どうぞ強めてください。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。